シネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると、何かに影響を受けて人生変わったなという出来事がたくさんあると思います。友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなど、様々な出来事やものに出会わなければ今どうなっていただろうということが誰しもあるかと思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってのコーナーです。今夜のゲストは私たちもよく知っているこの方です。
はい、デザインクリエイティブセンター神戸キートのプロパティマネジメント部門マネージャーの脇本雅子です。ワッキーと呼んでください。
いいですね。ふうふう、藤井翔平とワッキーとケイちゃんでお届けするシネマアイラジオ。
長いな、ふうが長い。
でも自己紹介も非常に長かったですけどね。デザインクリエイティブセンター神戸キートのプロパティマネジメント部マネージャー脇本雅子です。ワッキーと呼んでください。ここまでがね、自己紹介です。
ありがとうございます。
覚えます。
ありがとうございます。
もう全部忘れて。
まあ忘れないですけど、片隅に置いて。
まあね、ワッキーといえばですね、はい、我々よく知っていますねということでご紹介しましたけれども、今ご紹介のあったデザインクリエイティブセンター神戸、まあ、皆さんをよくキートと呼んでますけれども、はい、ここでね、去年も078神戸のね、いろんなイベントも開催しましたし、
もう本当に去年ファッション部門の私実行委員もしてるんですけれども、もうけいちゃんと藤井さんには足を向けて寝れないくらいめちゃめちゃお世話になっております。ありがとうございます。
あ、じゃあ私住んでるとこ教えるんで、そっちに足向けない。
恵方巻きや。
北向けちゃダメ。
そうですね、いろいろなルールが出てきてますけど、まあ、そうやってね、いろいろイベントを作り上げたり、まあ、ファッション部門を担当してるっていうことで、毎回ファッションっていう言葉だけで言っても、いろいろな角度から、まあ、子どもたちのとか神戸のファッションとかっていうのを発信してくださっている、そんなワッキーなんですけれども、そんなワッキーが人生を変えた3本の映画を選んできてくれたということで、どんな彩りを見せてくれるのか私とても楽しみに思っています。さあ早速ですけど、まず1本目から教えていただきましょうか。
はい、1本目は、フラッシュダンスです。
お、フラッシュダンス、どんな思い出がありますか？
83年公開で、私が高校2年生の夏休み、人生で初めて一人で大阪難波の難外劇場というところに一人で映画を初めて見に行った映画になります。
お友達ととかではなくて、
なんかそれまでは親とか友達なんですけど、なんかこの映画どうしても一人で見に行きたいと思って一人で見に行きました。
ね、それはもう集中して向き合いたいみたいな、
なんかわかんないです、なんかもうこの映画は絶対一人で見たいっていうか、なんか多分 CM かなんかで見て、もうその主役のジェニファー・ビールスのもう雰囲気とかがもう可愛くてかっこよくて、なんかもう絶対これは一人で見たいっていう風に思って近鉄電車に飛び乗りました。
これ今近鉄電車って言わはったんですけど、大阪の難波に見に行きました。どこから行ったかが問題ですよね。
私三重県出身なんで三重県から行きました。まあ、1時間ちょっとなんですけど、
三重県から1時間ちょっとかけて、
確かに近鉄ですね。
誰も誘わずにで、大きな理由があるわけでもなく一人で見に行きたいと思って、
多分親にも嘘言うて、
あ、ちょっとなんか不良な感じ
ですね。ちょっと不良な感じ、
心配されちゃうから
ね。はい、せめてね、友達と行ったらとか言われちゃうかもしれないですもんね。
でもめちゃくちゃ良くて、2回行っちゃいました。
2往復、
あ、その日じゃないですよ。
初めて一人で行って、それだけ時間かけて見に行って、再び三重から近鉄電車に飛び乗ったんですか？
飛び乗りました。
駆け落ちみたいに言ってますけど。
でも、はい、なんだろう、本当人生を変えたっていうと、私なんか前職がアパレルなんですけども、この映画のなんかもうファッションとか、もうなんか彼女が住んでる倉庫のお家なんですけど、そういうのとかなんかもう全部がもう壺で、で、見たことあるかもしれないんですけど、彼女が着ているのがなんかグレーのトレーナーを、なんかここカット、首の周りカットオフした衣装を、服を着てるんですけど、もうそれがかっこよくて、家に帰ってきて家にあるグレーのトレーナー探してきて、すぐハサミで切って着ました。
大胆。
それは親びっくりしません、
汚いって。
せっかく綺麗に縫製されているのに、
でもそれぐらいかっこよくて、もうなんか なんだろう、18歳なんですけど、私多分16か17で、うんうん、主人公の子が18なんですけど、
年も割と近いね。
そう、うん、でもそれがなんか年上の社長との恋愛とかしてるんですけど、うん、それもかっこいいし、なんかストーリーとしては単純なんですけど、もう全部がもう真似したいっていう感じで、だからファッションとかそういうのに興味を持つきっかけにもなった。なんか多分髪型はその時はパーマかけてなかったんですけど、うんうん、大学生になってもうちょっと短いパーマ当てたりとかして、なんか結構もう影響を受けた映画かなと思っています。
その後ね、アパレルという職に就くので言うと、うん、本当に大きく人生が変わったっていう、
そうですね、
作品ですよね、
うん、
映画って確かに面白いですよね、うん、物語が染み込むとか、うん、すごく泣いたとかだけではなく、うん、カルチャーがね、
そうですね。でこの映画なんかすごい音楽とかもよくて、なんかミュージックビデオみたいな感じで、ちょうど私が高校生ぐらいの時に MTV とかがこう始まった時で、
うんうん、
なんかもうそういうのも含めてなんかこう衝撃的な映画だった感じです。
体の中から本当に彩りがバーッと溢れたような大きな人生を変わった作品、うんうん、フラッシュダンス、うなずいてる方もね、リスナーさんでいらっしゃると思いますけれども、うん、なんか大冒険の先にその世界観を手に入れたっていうところがまた、
う
ん、
そうです
ね、素敵ですよね、うん、いいな。フラッシュダンス1本目選んでいただきましたけれども、さあ続いて2本目はどんな作品でしょうか。
はい、2本目は1989年に日本で公開されたバグダッドカフェっていう映画です。
はい、私も大好きです、うん、どんな思い出がありますか。
これは、なんかいわゆるミニシアターっていうところでなんかヒットしたって聞いてるんですけど、
うん、
私意識低い系なんでミニシアターとかあんま興味なかったんですけど
ちょっとわかります。エクスキューズ入れると、なんかその大きなところで、まあ、今この映画やってるよと大々的に宣伝されているものが一般の皆さんがは映画だと言っていて、うん、誰も知らないかもしれないけどこれ見たっていうのが意識高い系のミニシアターっていうことですよね。いやい
や、そんな時期は僕もありました
よ、はい、私もありましたよ、はい、
そうで、これはそのそういうちょっとそういうのが好きな友達に誘われて、
うん、
なんじゃバグダッドカフェと思ってい
いですね、バグダッドに釣られて点々めっちゃ増えてみたいな、そうそう、なんじゃバグダッド
カフェ、なんじゃこれバグダッドカフェと思って、うん、その時は大阪の北浜に三越って百貨店があって、その上になんかミニシアターがあったと思うんですけど、
うん、いいな、そういうの細かく覚えてるって印象深かったんでしょうね。
でそこに行って、だからまああんまりこう予備知識もなく、
うんうん、
なんか見たらむちゃむちゃ良くて、これもなんかあのなんかアメリカの砂漠にあるなんかガソリンスタンドかモーテルかダイナーみたいなとこにあるなんか女主人がもうやる気なくやってるんですけど、うん、そこになんかドイツ人のなんか太った女の人が来て、そこからいろんなことがあって、なんか人との出会いでなんかうわって変わるっていうのが、なんかこう予備知識なかっただけにすごいもうハマってしまって、
うん、
でこれも音楽すごい、あの主題歌のコーリングユーっていうのがすごくよくって、はい、今でもサントラ聴いたりとかしているあの映画になります。
なんかあのこうアクション映画とか恋愛映画とかとはまたその毛色の違 う、 うこう何がドンと起きるとかではないけれども、そこに人生があって、
そうです、ね、
あの音楽が流れていって砂漠に風が吹いて、でも人生が進んでいくみたいな、
うんうんうん、
確かに初めて映画の階段を一つ大人の階段を登るみたいな、うん、ちょっと出会い系の映画かもしれないですね。
そうですね、うん、でなんか全く違うちょっとこうあのブラックな感じの女性とホワイトな感じの女性、全然本当の人生だったら、まあ、今までの人生に合わないのに、
うん、
ここで偶然会ったことで、うん、なんかいろんなこう出来事が起こってっていうのが、なんか今私もキートで働いたり、
はい、
なんかまあ078もそうですし、いろんなところでボランティアをする感じなんですけど、うんうん、いろんな出会いでなんか新しい発見が生まれるっていう意味では、この映画はなんかもしかしたらその種を私に撒いてくれた感じかなとは思っています。
うん、決めつけずになんかいろいろなものを受け入れて、うん、まあ、ファッションも実際そうですよね。
そうですね、
うん、こうでなきゃいけないっていうだけではなく、うん、こうなんかこう感動したものを取り入れたり、
ね、
自分らしさ、うん、あなたらしさみたいなものを彩るものでもありますもんね。
そうですね。で特に、まあ、あの流行っていうのもあるんですけど、
うん、
私もまあ一応永遠の28歳って言ってるんですが、
フィッフィー注意、
はい、注意
唐突やな、
はい、ワキ1カードだし、
はい、あのイエローカードいただきました。でもなんかこう年齢重ねるたびに好きなものである程度決まってくるし、でなんかこうあのやっぱりこう自分らしさっていうのを表現できるのがファッションなので、うん、まあ、ちょっとさっきの078ファッションにも戻るんですけど、子どもたちのファッションのこの魅力とかワクワクっていうのを伝えたいなっていうのはなんか今も思っている形になって、これもこの映画もまあそういうののこう発露になったかなっていうふうに思っています。
あ、うん、じゃあもう今まさに動いてるワッキーの、まあ、根幹的なところの箱を開けると、うん、まあ、バクダットカフェが流れ出すみたいなところはあるのかもしれないですね。
なんかあの音楽聴くと切ないよう なんか懐かしいような、でもなんかちょっと癒されるようなこういろんな気持ちになると思うんですけど、うんうんうん、なんかもうやっぱりこのサビのところを聞くともたまらなくいろんなことが思い出されるっていう曲、あの映画かなと思います。
映画にプラスワッキーの人生が重なっていって、うん、そのなんか切なさとか懐かしさみたいなのが ね、うん、確かに曲で感じられるって、いや私は確かこの作品は音楽に魅了されてこの音楽の映画を見なきゃ映像を見なきゃっていうので入ったので、うんうん、あ、それがよくわかりますね。
よかった、嬉しい。
いや面白いですね。フラッシュダンスバクダットカフェと続きましたけれども、うんうん、いよいよ3本目はどんな作品を選ばれました？はい、
もう私が生まれる前 の名作、不朽の名作で風と共に去りぬ
という映画です。うーん、ここで風と共に去りぬがやってきましたか、うん、どんな思い出がありますか？
これはもう映画館じゃなくて、多分私が小学生ぐらいの時にあの水曜ロードショーっていうので、
うん、
めちゃくちゃ長い映画なんで多分2週にわたってやったっていう感じで、うんうん、
タイタニック方式ですね、うん、
タイタニックですね。
でも見てもうこれも衝撃で、まあ、ビビアン・リーのスカーレット・オハラが、まあ、かっこいいかっこいいけど意地悪だし、なんだろうよくわかんないけども魅了されるし、
うん、
その、クラーク・ゲーブルのレッド・バトラーはもうなんか男臭くてダンディーで、
うん、
なんかもう全てが衝撃、なんか子供ながらに衝撃を受けた映画です。
これ不思議ですよね、そのなんか男臭さというか、うんうん、成人した女性でもわからないかもしれない男の魅力みたいなものが、うん、私も小学校の時に見たんですけど、
はいはいはい、
なんかこう響くんですよね、うん、
響くんですよね。
なんかね、女の子の体をしてちょっとだけ女がポコって出てくるみたいな、うんうん、
それめっちゃわかります。
ありますよね、風と共に去りぬのね、うん、あの凄さという
か、
ね、
なんでアシュレイがええねんってずっとレッドの方がええやんか。わかります、
わかります、わかります。で確かに帰りの電車で、私映画館で見たんですけど、はい、リバイバルであのお姉ちゃんとずっとそんな話した気がします。
そうですよね、
あれと思うとかって言いながらね。
うん、
へえ。でも小学校の時にまたそのテレビでやっていた対策を見て、
はい、
まあ、そのどういう感銘を受けたとかあります？
なんかもう感銘っていうよりも衝撃と、あとなんかこう最初スカーレット・オハラが最初わがままで美人だけどなんか意地悪やし、うん、勝手なことする女性がどんどんどんどんなんかこう生き抜くために強くなっていくっていう、うんうん、たくましさがむっちゃかっこよくて、うん、で最初の印象から最後その最後まあいろんなものをなくしてでも明日また考えようっていう前向きなこうセリフで終わっていくんですけど、
うんうん、
なんかすごい女性の強さっていうかいうのにちょっとこうわすごいっていう風に思った記憶があります。
これね、
う
ん、打ち合わせの時に伺ったら、うん、改めてこのシネマイラジオで3本選ぶっていうことで、うん、この4時間の対策、
はい、
また最近ご覧になられたんですよね。
あ、はい、見たんですけどもうめちゃくちゃやっぱり良くて、ですごいやっぱ4時間だけど、うん、もう展開が早いし、
うん、
なんだろう、また違うところで私はビビアン・リーのスカーレット・オハラが好きと思ってたんですけども、メラニーだったりそのベル・ワトリングってちょっと娼婦の女性が出てくるんですけど、みんなそれぞれ意思を持ったなんか強い女性が出てきて、
うん、
なんか見るたびに発見があるっていうか、そういう意味では本当に名作だなと思っています。うん、
子供心にそのメッセージ性をね、うんうん、しかもこの時代にっていうのをこう受け止めるって、はい、そして忘れられないっていう衝撃って大きいですよね。う
ん、大きいですよね。でやっぱり長いけど展開が早いから今見てももうむちゃくちゃ面白いし、
うんうん、
なんかストーリーもなんだろう 波乱万丈で飽きさせないし、いやもうぜひあのいろんな若い人にも見てもう一回見てほしいし、うん、昔見た人にももう一回見てほしいしっていう感じ
です。確かに今見るとちょっと違うかもしれないですね、うん、違うかもですね、うん、でなんか映画の終わりが先ほど言われたように、うんうん、私の記憶では、全てを失ったけれども、うん、私はこの大地と共に生きていくってい う, こう背中 で,、うんうん
はい、
で終わるのが、うんまあ、正直理解ができないというか、
う
んうんうん、着地点が子供心にわからないけれども、
ねうんうん、
圧倒されて、
うんうん、
なんかしなげ胸張って映画館出て私も生きていくみたいな感じで、
めっちゃわかります。なんか、
うん、
そのラストシーンがちょっと私原産9やからあんま発音うまくないですけど、 After all tomorrow is another day って言って、そこでバーンってテーマ曲が流れたら、うん、もう鳥肌ブワーって立つぐらい、なんか全部なくしてるけど彼女の姿見てると、まあ、人生いろいろあるけど前向いていかなきゃっていうなんか勇気をもらう映画やなと思ってます。
自分の中にそのメッセージって、うん、その後、まあ、小学校の時に見て、うんまあ、最近もご覧になれたってことですけど、うんはい、やっぱり残ってます。
そうですね、まあ、いろいろ、まあ、あの阪神淡路大震災があったりとか、うんうん、人生いろいろ紆余曲折あるんですけど、なんかやっぱりこう後ろじゃなくて前向いていこうっていうのはこの映画に教えられて、であのスカーレットって本当足りないところとかいっぱいあるのにどんどん成長していく感じが、
うんうん、
なんか完璧じゃなくても前向いて頑張れば進めるっていうのはもしかしたらこの映画で教えられたのかなって、人生に沿っても教えられたのかなって思っています、
うん、ああじゃあワキンのこう底抜けに前に向いてるパワーっていうのは、うん、この映画、うんまあ、フラッシュダンス爆弾とか、うん、風と共にサリネと3本選んでいただきましたけど、やっぱり映画から人生のまあヒントというか勇気をもらっているっていう ね、
うんう
ん、作品なんでしょうね、うん、
今回でもこのお話いただいたおかげで、
うん
まあ、映画振り返ってなんか女性が強い前向いていくっていう、女性が自分らしくいくっていうのを映画を選んでる自分をちょっと再発見できたので、
うん、
なんかありがとうございましたっていう感じなんか
笑っちゃってるけど
ちょっと照れてますけど
そう、ね、でもあの脇はとてもその芯の部分がね、うん、きっと強い純粋な気持ちっていうもの
が
しっかり確固たるものがあるっていうのがね、うん、映画のこのセレクトでも見れたのではないかと思います、うん、ちょっとね今が不安だなとか、うん、なんとなく悩みが多いななんて思っている方には改めてね今見ていただくのにもおすすめの3本だと思います。フラッシュダンス、バクダットカフェ、風と共に去りぬ、今週の人生を変えた3本の映画、この3本を選んでくださいましたキートのワキ、どうもありがとうございます。この後もねもう少しお話をお伺いしようと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあ今夜のシネマアイラジオは神戸デザインクリエイティブセンター神戸のプロパティマネージメント部マネージャー脇本さんことワッキーに登場していただき、人生を変えた3本の映画をご紹介いただきました、はいうん、今ね CM の間もちょっとお話ししていたんですけれども、こんな映画なんだよってストーリーとか、うん、出会った時のお話を聞いているだけなのに、なんだかワッキーってこういう人なのかなっていうのが多分リスナーさんにもね伝わったと思います、うん、さあそんなワッキーなんですけれども、改めて今お勤めになられているキート、まずどこにあってどんなことをしている施設なのか教えてもらえますか。
はい、キートはあの神戸市の施設なんですけれども、場所は、三宮からだとフラワーロードをずっと海側に下っていただいて、
うんうん、
税関が神戸税関があるんですけれども、その向かいにある、建物になります、100年ぐらい前に、日本が、まあシルクの産業が盛んだった時に、そこで、シルクの検査をして神戸港から輸出する時の建物を 10年以上前2012年にリノベーションして、うん、神戸のデザインとかクリエイティブの発信の拠点ということで作られている施設になります。
うん、すごく歴史のある建物でね、はい、その建物の中に入るだけで、うん、なんかちょっと時代を超えたような、ね、空気が変わるような、ねうん、場所になってますけど、その場所で、ワキはどんなお仕事をされてるんですか？
は
い、
私は施設の管理をしているので、レンタルスペースのお貸し出しとか、うん、テナントでクリエイティブラボっていう、いろんな企業が入ってたりするんですけど、その方たちのリレーションとか、うん、そういう形の、施設の管理をしているんですけれども、まあ、レンタルスペースは大きいホールから小さい会議室とか和室まであるんですね。
キートの中に和室もあるんですか？面白い。
だから大きいイベントをするだけでもなくて、小さい会議室とかだとすごくリーズナブルに借りていただけるので、うんうんうん、なんかうちうちのちょっとした打ち合わせとか、なんかお誕生日会されたりとか、
そんなんで借りてもいいんですか？
借りても大丈夫です。で、和室だったりすると、ママさんたちがベビーカーで来て、
はいはい、
で子供たちを和室で遊ばせながら横でママたちのお話をしたりとかっていうスペースで使っていただいたりとかもあるので、まあ、いろんな使い方が本当にできますので、うんうん、ぜひぜひ私レンタルしないわとか思ってても、意外とお菓子とかご飯とか持ち込んでもらって使ってもらっても大丈夫なので、はい、
食事も持ち込んで、はい、そのお部屋で、まあ、例えばランチ会するみたいな、はい、
全然大丈夫です。
へー、うん、なんかキートってすごくかっこいい建物だから、はい、それこそ意識高い系じゃないとか、
ちょっと初見のハードルってちょっとあります、
ね、いやいやいや全然全然、なんか和室で落語会されたり、なんかテーブルサードの教室されたりもするますし、うんうんうん、いろんなことをされてる、うんうん、結婚式される方とかもいらっしゃるんですよ、キートの歴史ある建物の中でとか、
あ、書いておきます、
はい、結婚式でキート、ぜひぜひ予約しておきます
フラワーロード下ってきてねって、
はい、来てね
と、はい、していただきたいと思いますが、はい、そうなんですね。じゃあキートのホームページを見ていただくと、はい、まあ、どんな部屋があってどんな風に借りれるかっていうことが、ね、
はい、レンタルスペースのところを見ていただくといろいろ書いてますし、うんうん、もしなんか気になる方があればぜひぜひ事務所に来ていただければ、うん、うちのレンタルスペース のスタッフの方がいろいろご紹介できますので、うんうん、はい、気軽にお問い合わせいただければと思います。
おー、いいこと知りましたね、はい、そんなね、自分たちがこんなことしたいって言って借りることもできるんですけれども、うん、はい、なんかちょっと借りるっていう企画するのはまだドキドキするので、うん、はい、こんな楽しいイベントがキートであるよっていうのを教えてもらえたらまずキートにお出かけするきっかけになると思うんですが、
はいはい、直近では3月2日の土曜日、
お、もうすぐですね、
はい、オープンキートっていうキートの活動を紹介する年に一度の、ま、イベントがあります、
うん、
でこれはキートに入居するクリエイティブな仕事に関わるテナントのラボさんとかの特別公開、普段はオフィスなんでクローズしてるんですけれども、うんうんうん、どんな仕事をしてるよっていうことで扉を開いたりワークショップをしたり館内を巡るガイドツアーとか、はい、であとフードの販売などいろんなプログラムがありますので、
うん、
まあ、キートに来たことがある方もなんかキートどんなか分かんないなっていう方もぜひキートの魅力を堪能できる一日なので、うん、ぜひお越しいただければと思います。詳細は、はい、キートのウェブサイトとかにも出していますので、うんうん、ぜひご覧ください。
これ先ほどの和室はお子様連れでも使えますよってお話ありましたけど、うんうん、はい、例えばお子さんと一緒にお出かけとか
ね、ぜひぜひ、はい、たくさんファミリーで毎年来られますし、
うんうん、
本当幅広い世代の方が来られますので、ぜひ覗いていただければなと思います。
はい、3月2日の土曜日にキートの活動を紹介する年に一度の人気イベント、はい、オープンキートがあるそうですので、はい、ぜひ足を運んでください、
はい、
もう一つお知らせあるんですよね。
はい、はい、まあ来年阪神淡路大震災から30年ということで、うん、キートでは、今年の12月17日まで震災にまつわるいろんな方のエピソードをとして30年目の手記っていうのを募集しています、
うん、
なのでもちろんご自分が震災体験したという話でも結構ですし、まあ、その後のお話とか、
うん、
それに関連するようなお話をぜひ投稿いただけたらなと思っておりまして、ここでも詳しくはキートのウェブサイトの方に詳細載せていますので、ぜひ確認いただければなと思います。
はい、 あの実際に体験したとかだけではなく、うん、思いでもね、いろいろな形で、あなたの手記でいいこと、いいということなので、ぜひウェブサイトをチェックしていただきたいと思います。まあ、今日はね、映画の紹介で、あ、こんな素敵な方がいるんだな、そんな方がキートっていうところにいらっしゃるんだなということがリスナーさんに伝わったと思いますので、ぜひこれを機会にね、皆さんキートにも足を運んでいただければとても嬉しいです。はい、ということで今夜のゲストは、デザインクリエイティブセンター神戸キートのプロパティマネジメント部マネージャーワッキーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。